ともに行ってきました。ちょうど宣教70周年だそうです。3回目の街道ということで、今まで60いくつも教会を設計したという設計士さんが設計されて、木がふんだんに使われていい木の匂いがしました。靴のまま上がることができます。この設計士さんがこの大きさでは普通鉄筋なんですが木造ですと木の可能性について熱く語ってくださいました。木は腐るとダメになるけれども、腐らなければ何百年も持つすごい素材なんだ。で、特別な工法を使って中に柱がない、遮るものがないんですね。壁に塗っているものもその自然の素材のものだし、断熱材も自然の繊維に木の粉を吹きかけたかなんかちょっとよくわからなかったですけども、通気性もあるし熱も音も遮断するということで、1億6000万かかったそうです。で、兄弟団の理事長の瀬戸先生がおっしゃってましたが、立場上多くの街道の新街道剣道式に行きましたが、ある教会の時を忘れることができないと。剣道式なのに暗い顔をしてね、あの教会は立ちましたが、メンバーたちが分裂してしまったので何のための新会堂かわからないって言われたのを忘れることができないと言っていました。会堂を建てるということは大変なことですから、試される時もある。でももしそこを通り抜けるならば、もっと一致しもっと強くなることができると言ってました。またある時は剣道式を間近に控えた教会で牧師会をした時に、誰かがコーヒーをひっくり返したそうなんですね。そして大きなシミができてしまった。その時に牧師先生が、街道は使えば汚れます、どんどん使って汚れるのが街道の使命ですと言ったことを忘れることができないと言っていました。で、参列者全員が起立して剣道宣言っていうのを読むんですね。私たちもこれ読みました。ちょっと一緒に言ってみましょうか。私たちは父なる神、子なるキリスト、聖霊の御名により感謝と喜びをもって、この新街道が神を礼拝し福音を述べ伝え、聖霊殿を執行し神の栄光を表す建物として慎んで神の御前にお捧げいたします、アーメン。これを読んでいるときに感動してですね、ちょっと泣きそうになりましたね。街道が宣教すると言われていますが、黙ってそこに街道が立っているだけで、あ、ここに教会がある、神を信じている人がここにいるんだと宣教しています。この五条のチャペルもここに立っているだけですごい証だといつも神様に感謝しています。さて、十字架にかかって罪人を許すために来てくださる、人としてこの地に来られるということは父なる神様のご計画だったんですね。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的でありまた原因でもある方としてふさわしいことであったのです。イエス様が万物の存在の目的です。また万物の原因でもあります。私たちの存在理由、なぜここにいるのか、イエス様です。このお方が万物のために苦しんでくださる、万物のために人となって来てくださるということがふさわしいことである、そして世の初めから神様の心の中にあったということです。マタイの福音書は今読んでいただきました、このように始まります。読みましょう。 アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、アブラハムの子孫としてで誰に誰が生まれ、誰に誰が生まれという記事が続きますので、ここで聖書を読むのを断念しましたっていうのを聞いたことありますね。でもここには非常に大事なことが書かれているんです。イエス様が来る前に多くの人生がありました。系図の最後のところを読んでみましょう。エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。壮大なストーリーですね。私たち全然何遍聖書を読んでもこのエリウデさんという人がどういう人であったのか知らないし、エレアザルさんがどんな人生を送ったか知らないけども、もしこのエレアザルさんがいなければイエス様が生まれていない。神様の綿密な設計図のもと、それはアブラハムを遡ること20代目まで遡ってアダムにまで達している家系図です。神様のタペストリーは縦糸横糸と織り合わされて壮大な一つの絵を描き出しています。今日はこのタペストリーの縦糸の中からアダム、アブラハム、モーセ、ダビデの人生を垣間見て、そこに現れるイエス様の色を見てみたいと思います。旧約聖書の中で一番皆さん誰が好きですか？私はアブラハムが好きなので、今日はアブラハムのことをじっくり見ます。あとはですね、さらっと見ますね。天地創造の時、神様は天地とそこに満ちるすべてのものを作られて、最後に人を作られましたね。ちょっと読んでみましょう。ちょっと読みづらいですね、すみません。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造、形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに言われ、仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために、食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神を作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり、朝があった。第六日。聖書面白いですね。もうこの箇所からだけでもいろんなことを教えられるわけですけれども、神様が土で人を形作って、その花にご自身の息を、 ご自身の霊をと吹き込んで人は生きるものになりました。神様はアダムとエバを祝福して、産めよ増えよ、間違ったかな。人は蛇に誘惑されて、神様が食べてはいけない、食べたら死ぬと言われたエデンの園の中央にある善悪の知識の木の実を食べてしまいました。その時に神様が蛇に言われた、悪魔サタンに言われた言葉がこれです。アダムもエバもその言葉が語られるのを横で聞いていました。読みましょう。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この女の子孫というのが単数で一人の子孫。この人がサタンの頭を踏み砕く。頭を踏み砕かれたらもうおしまいですね。死ぬしかない。しかしサタンもまた彼のかかとに噛みつく。ひどい傷を負わせる。創世記の三章にすでにサタンを滅ぼす人物、そして大きな傷を受ける人物が生まれるということが、月神信仰、月の神様を拝んでいる地でした。そこから神様はアブラハムを呼び出すんですよね。神様はまずアブラハムではなくて、お父さんのテラに思いを与えて、ウルからカランまで呼び出します。こう言われました。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らがいたすべての財産とハランで加えられた人々を伴い、カナンの地計画は大きかったんですね。素晴らしい御言葉を読みましょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。いいですね。体験したいですよね。 体験できます。ところでアブラムが御言葉に従いカランの地を立ってカナンに向かったのは何歳の時ですか？実は神様はこの時を待っていたんですね。アブラハムがウルでカランでさまざまな体験をして、そして75歳、人を作るのに時間がかかります。時間の試験を受けるんですね。昔まだ西宮に KBI があった頃に、入学式だったか卒業式だったか忘れたんですが、和歌山の鎌田先生っていらっしゃって、もう召されましたけれども、メッセージをなさったんですね。もう素晴らしいメッセージだったので、私は鎌田先生に聞きました。先生、あのメッセージ準備するのにどのぐらい時間かかったんですか？5時間10時間っていうかなと思ってたら、40年って言ったんですね。あのな、牧師になって40年や。鎌田先生の人生全部が詰まったメッセージだったんだな、分かりました。神様はあなたの人生を完成しなさいと私たちに70歳80歳90歳、あるいは100歳と時間を与えてくださるんだと思います。アブラムは75年生きてきたからといって決して完成してません。いい年をしてこれからも罪を犯します。20代には20代の、40代には40代の、70代には70代の、90代には90代の試練、通るべきところがあると聞いたことがあります。驚きますね。まあ、このことをお話したこともあるかもしれない、箕面に本当によくできた素晴らしい夫人がいらっしゃるんですね。人が憧れるような、何々さんみたいになりたい。神様のお言葉いただいて出て行ってから、それ12章ですよ。13章の2節でこの短い間で何があったんだろうか。こういうことがあったんですね。さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下って行った。この地の飢饉は激しかったからである。約束の地に激しい飢饉があった。それでアブラムは約束の地を離れてエジプトに行くことにし、エジプトで罪を犯したんですね。 束の地にとどまるとき、とどまらせないようにすることが起こってきます。なんとか神様の祝福の場所から人を離そうとします。アブラムとしてももちろんずっとエジプトにいるつもりはなくて、すぐに約束の地に帰ろうと思っています。ちょっとだけ、すぐ帰ってくる。行きたいわけじゃない、仕方なしの選択。ちょっとだけ、これがサタンの常套手段です。このくらいいいだろう、ちょっとだけ。例えばですね、クリスチャンを教会から離すという力がいつも働いてるんですね。よく感じます。皆さん、教会に行かなくなったクリスチャンの数をご存知ですか？来ている人たちの4倍いると聞いています。私たちはね、少数派です。ちょっと変わってるんですね、珍しい。敵はよく知っています。教会から離れた時にクリスチャンはクリスチャンとしての力がなくなる。なんとかとどまる方法を主に聞けば教えてくださったかもしれない。御心なら必ず主は必要を満たしてくださいます。そうすれば大きな罪を犯すことも、また後代に至る禍根を残すこともなかった。あるいは一時的にエジプトに行ったとしても罪を犯さなければよかったんですよね。しかし約束の地を離れると闇の力は容易に入ってきます。おるべきところにおるということがどれほど大切なことなのか。エジプトは神を恐れない、言ってみれば無法地帯なので、まあ今そんなこと言ったら怒られますけど、美しい妻のゆえにアブラムは殺され、妻サライは無法者の手に渡るだろう。どうしたらいいんだ。そこで嘘をつくことにし、これは私の妹です。そしてサラは王宮に召し入れられたんですね。サラはどう思ったと思いますか？皆さん、アブラムなんていう人、私を守ってくれないんだ、私より自分の命が優先するのね、結局自分が一番大切なのね、もうこの人に頼ることはできない、私には神様しかいない、まあ、必死の思いでパロの宮殿に行ったと思います。またアブラムにしても去っていくサラを見て心が痛んだでしょう。これからどうなっていくんだろう、大切なサラを失って目の前が真っ暗になったと思います。そんなところに王宮からアブラムにたくさんのプレゼントが、受けてアブラムは非常に富んだ人になりました。難しい。でもアブラムは別に欲しいと言ったわけでもないし、サラの身を危険にさらして得た財産は苦いものでした。ところが神様が介入してくださって、憐れみ深い神様は力を持ってパロに臨み、サラはアブラムの奥さんだよと教えたんですね。この不正な方法で得た財産の中にエジプト人の奴隷ハガルがいたと考えられます。敵が与える、私はいつもこのサタンというのはヤクザみたいだなと思うんですね。おいしいものを食べさせ、いい服を買ってくれ、いい思いをさせてくれ、そしてその後に何倍ものものを取っていく。サタンは決してただではいい目を見せない、報酬がついてくる。神を信じる者は敵から靴ひも一本もらってはいけない、神様の祝福でだけ豊かにされるべきです。このことをアブラハムは 痛い思いをして学びましたので、後にソドムの王が財産を渡すと言った時にこう言っています。糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのを私だと言わないためだって言ってるんですね。だから本当に痛い思いをした。でもまた繰り返すんですけれどね、痛い思いをしても喉元すぎると。でそんなこんなでアブラムは約束の地でさまざまな体験をし、そしてある夜神様がアブラムを外に連れ出しました。読みましょう。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。信仰義人の非常に大切な箇所です。神様はアブラムを天幕から外に連れ出しました。考えてみればいつも連れ出されてるんですね。ウルから、カランから、父の家から、ふるさとから。一粒の麦が地に落ちて死ぬ。贖い、救いの意味の一つには広い場所に出すという意味があるんですね。限界がありいろんな制約のある人の世界から神様は私たちを引き出そうとしておられる。アブラムが天幕の外に出て天幕の中では決して見ることができない光景を彼は見ます。数えなさい。今朝の5畳であればですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って言ってね、神様12個ですっていうことができるんですけれども、今から4000年前アブラムは徹底的に神に従順な人ですから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 無理だ、無限のお方、人間の思いをはるかにはるかに超えてる偉大な全能者、何光年も前の光が瞬くのを見ながら悠久の思いに打たれましたね。皆さん、月は地球に近いので私たちが見てる月は 1.3 秒前の月だそうですよ。太陽は8分前、冬の星座オリオン座のペテルギウスはなんと5,600年前の光を今私たちは見てるそうです。室町時代にピカッと光ったのを今私たちは見ている。悠久の時間と空間を創造され治めておられる神様、気が遠くなるぐらい大きな神様、この方の前にアブラムは立ってたんですね。あなたの子孫はこのようになる。私があなたに立てている計画は大きいんだ。皆さん、神様があなたに立てている計画があります。ここでアーメンっていうの欲しいとこですよね韓国の教会だったらね。それは思いもつかない壮大な方が小さな私たちに目を留めて将来と希望を与える計画を、素晴らしい計画を考えてくださっている。そして神様はいつも違うよ、あなたの思いは小さい、小さすぎるよ、私に信頼しなさい、来なさい、一緒に見ようとおっしゃいます。この後ですね、続けて神様はこう言われました。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有として あなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。ウルを出た時には想像もしなかった光景がそこに広がっており、信仰によって一歩踏み出したことによってそれを現実のものとしたんですね。アブラムはどのようにしてそれを知ることができますか、印を求めるんですよね。それは決して不信仰なことではなくて、もっと神様に近づくことです。神様はこう言われました。彼は申し上げた、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた、私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった、あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。3歳の雌牛、雌ヤギ、牡羊、山鳩と雛、アブラムはそれを真っ二つに切り裂く。どうやってでしょうかね。これはその当時の契約の方法です。もし契約を破ればこの動物のように真っ二つに切り裂かれてもよい、確かに契約した、必ず守るという厳粛な命を懸けた約束です。まあ、恐ろしい光景ですね。血もたくさん流れたと思います。罪が犯された、その罪を許すということはこのようにむごたらしいことだ。真っ二つに切り裂いたものを右と左に運んで向かい合わせに置き、契約を結ぶ者たちはその真ん中を二人で歩いて通るんですよね。神様はアブラムと契約を結びました。ヘブル語では契約を結ぶということを契約を切るというそうですね。血の匂いに猛禽たちがやってきました。アブラムはそれを追い払います。日が傾いて沈むばかりになり、アブラムは深い眠りに入ります。ひどい暗黒の恐怖が彼を襲います。400年のエジプトの奴隷の生活がここでアブラムに知らされるんですね。そんなこと知らせる必要あるっていう話じゃないですか。自分と何の関係もない子孫の話でも、よく知っていなさい、こういうところを通るんだよ。まあ、神様はアブラムを友と呼ばれて自分の思いを全部言ってですね、一緒にそれを体験なさりたい方なんですよね。400年後に、しかしそれは終わる。そこから多くの財産を持って出てくる。それは4代目の子孫の時だよ。エモリ人の妻、見ていました。神様だけがそこを通られた。契約を破ったのは人なのに、そのために切り裂かれたのはイエス様でした。アブラムの人生はここまでにして、あとはさらっと簡単にモーセとダビデの人生を、そしてそこに現れるイエス様の予表を見ていきましょう。神様がアブラムに言われた通り、イスラエルの民はエジプトで400年奴隷として過ごすことになりました。モーセが登場します。 モーセは幼い時にヘブル人として、神様というのはこういうお方で、しっかりと教え込まれて育ち、後にパロの王宮で王の子として育ちます。葛藤しつつ青年期を過ごしました。自分のアイデンティティであるヘブル人がエジプト人に虐げられているというのを苦しい思いを持ってずっと見ていました。ある時に我慢が限界に達したんでしょうね。私はヘブル人だ、ヘブル人として生きていく。ヘブル人をかばってエジプト人を殺し、ミディアンの地へ逃げていく。モーセが本当に神様と出会ったのはそれから40年も経ってからのことでした。その箇所を読んでみましょう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。行け、今行け、私はあなたをパロに使わそう。私のためイスラエル人をエジプトから連れ出せ。それから彼はですね、パロと対決したり、また救おうとしている同胞から非難されたり、まあ、いろんな経験をするんですが、忠実に与えられた使命を果たします。他の誰が立ったとしても、モーセほど忠実にその使命を果たす人はできなかったでしょう。モーセは神様とイスラエルの民の言葉を民に伝え、神の言葉を神様に伝えました。わがままな民のために取りなしました。神様はモーセにある時こう言われました。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。もちろんイエス様のことです。イスラエルの民はモーセのような預言者が現れる。モーセのように荒野の旅路を導いてくれる方、モーセのようにエジプトから救い出してくれる方、モーセのように肉とマナと水を与えてくれる方、モーセのように正しく裁いてくれる方が来る。モーセのように、モーセのようにと待ち望んでいたんですね。もう疲れましたね皆さん。まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫？もうちょっとですよ。もうダビデに来ました。ダビデはどうでしょうか？ダビデは8人兄弟の末っ子として野原でのびのび育ちました。野原は彼のチャペルで、羊を見ながら琴を弾いて助け出しました。それらのことが全部後に聞いてくるんですね。 この時ダビデはまさか自分がイスラエルの王になるなんて考えもしなかった。そんな将来が待ち受けてるなんて。もう神のしもべたちはみんなそうですね。思ってもないようなところに導かれていくんですね。サウル王に何回も槍で突き刺されそうになりながら、もう死ぬんじゃないか、もう生きていけないんじゃないかというようなところを通りながら、彼は王になっていきます。戦国時代多くの戦いを経て、やっと王権は確立し、生活が落ち着いた時、彼は一つの思いを与えられるんですね。王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。彼はですね、この天井を見上げ、周りを見渡してね、ああこんな家に住むようになったんだな、杉材の家に住めるなんて、ここまで導いてくださったのは全部神様だなって考えていた時に、ふっと、でも神様はみすぼらしい天幕の中におられる、神様のために宮を建てて差し上げたいと思いつきました。誰から言われたわけじゃないし、前例もない、彼の思いにやってきた。このことを神様はとっても喜ばれるんですね。皆さん、このユニークな、自分にしか考えつかないこと、神様はそのためにお前を作ったんだ、ものすごく喜ばれるんです。神様はこう言われました。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこうおせられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい大いなる名をあなたに与える。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立されさせる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。神様はダビデに子孫のことまで語ってくださいました。ダビデ王朝はとこしえに固く立つ。十二節に、あなたの身から出る世継ぎの子、つまりイエス様、イエス様の国が永久に続くと言われたんですね。このように何千年も前から連綿と続く縦の糸、そしてそこには空間、横の広がりがあります。横の糸が紡がれて、神の一人子イエス様の降臨へと続いていきます。そしてそこで終わりではなくて、今に至るまで、そして今から世の終わりまで、神様のタペストリーは紡がれていくんですね。いろんな人生がありましたよね。そこに私たちの横に置かれた人たちと一緒に歩んでいくんですね。アブラハムの信仰が私たちに影響を与えているように、私たちの生き方も前後左右、未来に影響を与えていきます。そしてその中にはいつもイエス様がおられます。お祈りしましょう。それぞれ御言葉に応答して、主の前に自分の人生を明け渡す時を持ちましょう。主よ、ダビデも 天のお父様、ありがとうございます。アブラハムもモーセもダビデも与えられた人生を主の前に懸命に走り抜きました。主よ、私たちもあなたのタペストリーの中で与えられた時間、懸命に主の栄光を表す生き方をしたいと願います。神様、ここにおります私たちをどうぞあなたの栄光のためにお持ちください。あなたの御思いに合わさせてください。自分の天幕から出させてください。あなたの御声をもっと聞けるように助けてください。期待します。あなたに立てている計画は大きいと、我が思い何時と異なれり、いつも主よ、あなたの考えは私たち思いよりはるかによく素晴らしいですから、期待してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。